一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。週の初めの日、日曜日、安息日、このように愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い、御言葉を聞き、祈る時、礼拝の時を備えてくださり、心から感謝いたします。今朝も本当に主を十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉に聞きます。本当にこの世の変わりゆく時代、変わりゆく言葉の中で、変わらない聖書の言葉、真理の言葉に従って主の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは主に賛美を捧げ、祈りを捧げます。本当に主をどういうのったらよいかわからない、失われたものでありますけれども、今朝も聖霊の隣の中で主に賛美を捧げ、アバチしようと主に向かって祈ることができますようにお導きください。今朝の礼拝が主に喜ばれるものとなることができますように、この安息日を通して真の安息、本当に主へと導かれますように主をお願いいたします。礼拝の勝利を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。昨年ですね、あの礼拝においてエフェソ書の連続公開説教をさせていただきました。今回はガラティア書をですね、読んでいこうかなと思っております。ガラティア書の1章2章は、2章の前半までパウロのですね、まあ、自分の自己紹介が記されております。その中で先ほどイードン派出に読んでいただきましたけれども、15節ですね、しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされましたと記されております。ここでパウロはですね、私を母の体内にある時から選び分けてくださったですね、神様から私は選ばれたのであるとですね、私たちは自分の力で生きているのではなく、神の選びの中で神が私たちを選んでくださった。皆さんお一人一人は、ここに集われている皆さんお一人一人は、本当に神様から選ばれた存在ですね。神の尊い存在として、唯一無二の存在として神様が作ってくださったのでありますね。パウロは私の母の体内にある時から選ばれたと書いてありますね。先ほどエレミア書を購読いたしましたけれども、エレミア書1章では、エレミアの証明の言葉でありますけれども、こちらではですね、パウロは母の体内にある時からと書いてありますけれども、今日のエレミア書の1章の5節では、私は母の体内に作る前からですね、神様は私たちを母の体内に作る前からですね、私は、まあ、ゆり子さんのお腹から出てきたわけですけども、いや、その形作られる前から神様は私たちを選んでくださっている。いや、さらに聖書はすごいですね。エフェソ書1章4節には、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。皆さんお一人一人を神様は天地創造の前から作ってくださったですね。まず私たちはこのことを知りたいのであるんですね。皆さんお一人、神様が選ばれた存在であるんですね。まあ、昔スマップの歌で、世界に一つだけの花という歌がありましたけれどもですね、ナンバーワンではなくオンリーワンというですね、まさにそうであるんですね。皆さんお一人一人は本当に尊い存在、オンリーワンの存在として作ってくださったんですね。エペソ書2章の10節にですね、あなた方は神の作品であると書いてありますね。私たち一人では神様の作品であるんですね。この神の作品ですねニューリビングトランスレーションという英語の訳では、God's masterpiece、God's masterpiece、マスターピースというのは傑作品というんですね。いわゆるただパッとですね、皆さんを作ったよということではなくて、傑作品としてですね。そうです、神様は皆さんお一人一人、私たち一人を傑作品として作ってくださったんですね。神様は天地創造の時に天地万物を作られましたけれども、6日目に最後私たち人間を作ってくださいました。神様は特に人間を非常に良かったと書いてますね。神様は本当に私たちという皆さんお一人一人をですね、傑作品として作ってくださったんですね。先ほど、その恵みという、本当に私たちは生かされているだけで恵みなんですね。明石家さんまさんというですね、あのお笑い芸人の方がですね、自分の娘にイマルという名前をつけてるんですね。なんでイマルかというと、生きてるだけで丸儲けですね。生きてるだけの恵みだったら、まあ、彼はクリスチャンではありませんけど、まさにそうでありますね。神様は私たちを母の体にある時から、いや、母の体に形作られるから、いや、天地創造の前から私たちを選んでくださった、ね、そして神の傑作品として、神の尊い作品としてですね、まあ、ニューリビングトランスレーションでは God's masterpiece とありますけれどもですね、 他の訳では God's handwork とかですね、His workmanship と書いてありますね。神の作品でありですね、また別の訳ではですね、神のハンドワーク、手作り品ですね。手作り品ですね。いわゆる既製品というのはですね、まあ、いくらでもコピーは作れるわけですけども、手作りでは高いですよね。やっぱどこにおいてもですね。皆さんお一人一人は、神様があなたは鼻がこうで、口がこうで、鼻がこうでというですね、鼻毛が何本でとかですね、そこまでですけど、唯一無二の存在ですね。皆さん一人一人違うんですね。しかもハンドメイドで作られたんですね。コピーではないです。コピーであれば、例えばゴッホのですね、まあ、ひまわりとかですね、有名でありますけれどもですね、まあ、コピーは私がもし仮に持っているとしますと、いや、これね、ひまわりを見て。でもそれはコピーですよね。もう全然そんなですね、まあ、価値はないことはないかもしれないけど。でも、あのゴッホが描いたひまわりのですね、もともとのその原画は今いくらするでしょうか、皆さんご存知でしょうかですね。53億円らしいです。高いですね、53。この中で買える人いるかな、分かりませんけども、私は買いませんけどですね。なんでですか、53億円。一つしかないんですね。彼が直筆で書いたものだからですね、コピーだったらもういくらで出回ってるからもう価値はないんですよね。神様は私一人一人をハンドワーク、ワークマンシップです。His workmanship。本当に尊い存在で作ってくださった。ですから皆さんは本当に、皆さんの命はかけがえのないものであるということですね。私はそのことを今日の御言葉を通して知りたいと思いますね。しかし、ただですね、いきなりそれでもですね、尊いかというとですね、もちろん尊いんですけれどもですね、今日のガラティア書1章の4節で、キリストは私たちの神であり、父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。もちろん私たち一人一人、本当に神様がそれこそハンドメイドで、尊い存在で作ってくださったんですけれども、いかんせん私たちには罪があるから、イエス様の十字架の血によって清められなければならないんですね。そのようにして尊い存在として作り変えられるということです。ただ生まれてきてですね、もちろん全て尊い存在でありますけれどもですね、だからこそ、イエス様の十字架によって清められる。その時に、主は本当に、今日のパウロの言葉によるならば、しかし私を母の体内にある時から選び分けてくださった。尊い存在として救ってくださったです、ね。聖書は素晴らしいですよね。本当に神様は私たちをもう作ってくださってですね、もう愛してくださっているんですね。支援の中で、父や母は私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。ね、もちろん私にも両親がおりますし、私にはまた子供もおりますけれども、もちろん子供を愛しておりますけれどもですね、私もいつかは死んでいくわけですよね。父は私を見捨てようとも、主は必ず、神様は私を引き寄せてくださるんですね。母の体にある時から選び分け、ですね、そして主は私たちを愛してくださりですね、また聖書によるならばですね、イスラエルの家の残りの者を聞け、あなたたちは生まれた時から終わり、神様は生まれた時から私たちを愛してくださり、母の胎を出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になる日まで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。すごいですね。まあ、いわゆる福祉制度の言葉で、ゆりかごから墓場までという言葉がありますけれども、そういうならば、キリスト教は最高のですね、福祉制度と言えると思いま す、ね。生まれた時からですね、白髪になるまで、オイリフまで背負っていこうです、ね。私はあなたを作った。そうですね。神様は作って、手で作ってくださり、私が担い、背負い、救い出 す、ね。この、父なる神様、御子イエス様と共に、私たちは、喜びの人生を歩んでまいりたいと願うのであります。まず私たちは本当に、皆さんも一人一人ですね、母の胎にある時から尊い存在として、手作りで作ってくださったということを知るものとなってまいりたいと思います。その上で私たちはですね、今日のガラティア書1章15節で、しかし私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださったとあります。私たちは、神様の尊い存在として作ってください、ハンドメイドで作ってくださったわけです。最高傑作、マスターピースを作ってくださったわけですけれども、そこで終わりではなくて、召し出してくださった。私たちの人生は生きる目的があるのであります。皆さんお一人いたら無目的に作られたのではありません。 もし私たちに生きる目的がなければ、これほど人生は虚しいことはありません。死に向かって歩んでいるわけですから。しかし神様は私たちに恵みによって召し出してくださったんですね。皆さんお一人一人に神様からの召しが与えられているんですね。エペソ書ではまさに神の作品として作られた、しかも神が前もって準備しておいてくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたのです。私たちはその良い技を行って歩むのです。エペソ書によるならば良い技ですね。その召しに従って歩むものとなってまいりたいと願うのであります。じゃあその良い技、その目的とは一体何なのかですね。今日は簡単に3つお話したいと思いますけれども、まず第1番目でありますけれども、まずは神から選ばれたですね、本当に召されたですね。しかしそこで終わりではないと先ほど申しましたですね。しかし私たちは罪があるから、イエス様の十字架の血によって清められなければならないですね。つまり私たちは1番目の召しとしてキリストの似姿へと変えられていくですね。その召し、クリスチャンとして歩むということですね。それはどういうことかですね、今日の修法の理念ですね、それこそ人生を導く5つの目的、立候令のですね、言葉が記載されておりますけれども、それともですね、まさにもうそれでありますけれどもですね、1番で心を尽くして神を礼拝しなさい。人生の目的、あなたは神の喜びのために作られました。あなたの目的は神を礼拝して神への愛を表すことです。私たちが人が人であるために礼拝を抜きにした人生は考えられません。この礼拝でも何度も何度も主を礼拝、賛美いたしましたですね。もう他の教会に比べてもしかしたら賛美が多いかもしれませんね。しかしそれは神様が喜ばれることだからですね。神様は私たちを交わる存在として作ってくださいました。神と交わる存在としてですね。それは神の似姿へと作り変えられたですね。私命の息を、神の息を吹き入れてくださったですね。私たちは神様は創造者であれ、私たちは非造物であります。非創造者でありますね。ですから私たちは作られたものとしてこの世で生きるのではなく、礼拝を通して恵みと力を受けていくですね。つまり礼拝そのものが生きる目的であるということでありますね。私たちは礼拝が生きる目的であり、礼拝を通して主の恵みと力を受けていくんですね。またクリスチャンとしての使命として2番に、あなたは隣人を自分と同じように愛しなさいですね。そうです。私たちはなぜ召されているのか、それは隣人を愛するためですね。神から愛されたものとして尊い存在で作ってくださった。しかしそれは私たちだけじゃなく、隣の人もみんな神様から尊い存在で作られたですね。ですから私たちもその隣人を愛していくですね。しかし隣人を愛するということはですね、私たちの日常生活を見たら分かりますけど、そう簡単にはできないことですね。何かあったら人を裁き、人を憎んでしまう。ですから人間の力で愛することはできない。神様の愛を受けて初めて隣人を愛するものへと変えられていくのであります。クリスチャンは礼拝を捧げ、そして隣人を愛し、そしてですね、今日の立候令の理念で言うならば3番、出て行って弟子を作りなさい、伝道しなさい、福音を伝える。私たちがなぜ召されたのは、主を礼拝し、そして隣人を愛し、それ隣人に福音を伝えるために召されたんですね。そのために皆さんお一人一人を尊い存在として作ってくださった。ですからパウロも前お話しましたけれども、私には負債があるのである、借金があるのである。神から尊い存在として作ってくださったのに、彼はクリスチャンを迫害していたわけでありますね。神に対するその罪の負債、また隣人から福音を伝えられたそのような負債ですから、クリスチャンにとって伝道すること、また世界宣教をするということは当たり前でありますね。先週の修法はですね、立候令の38日目でありました。先週の修法をお持ちの方は見てもらったら分かりますけれども、ワールドクラスクリスチャンになりましょうというですね、立候令先生の言葉でありますね。そうです。救われた者は何のために召されたか、伝道するため、福音を伝えるため、この喜びを愛する人に伝えるために。先々月だったでしょうかですね、長教派の牧師の交わりの中でですね、韓国釜山のスヨンド教会ですね、釜山で最も大きい教会から一日だけですね、本当にわざわざその牧師会のために奉仕に来てくださいました。スヨンド教会日本語礼拝部の皆さん来てくださいました。帰りに、鳥栖で集会あったんですけれども、そこからですね、福岡空港まで ですね、私福岡におりますのでですね、3人の生徒方を、必要な教科生徒方を乗せてですね、空港まで連れて行きました。その車の中で車中での会話でありましたけれども、必要な教会のコンサルの方が言われましたですね、クリスチャンにとって伝道することは当たり前です。神様が召されておりますから、そのために救われたのですから。私は毎週日曜日教会で伝道する日は必ずですね、伝道しチラシ配りに行きます。毎週水曜日チラシ配りに行きます。もちろん仕事をしておりますけども、仕事を休んで伝道します。当たり前じゃないですか、クリスチャンですからですね、さらっと言われました。仕事を休んででも、もちろん仕事も大事なことでありますけれども、生きていく上で大事なことでありますけれども、生きているものとして召されたものとして私は伝道するのは当たり前です、ですね。私たちは本当に主から召されたものとしてですね、なぜ召されたのか、この福音を伝えるために、クリスチャンとして伝えるために召されたんですね。ある方はですね、南新プール近くにありますけどですね、プールで伝道する方もいらっしゃるんですね。コリアネットに来てくださいと、いろんな伝道方法あるんだなと思って感心しておりますけど、皆さんそれぞれ本当に召されたところでですね、隣人を愛し、伝道するですね、ああ本当に素晴らしいなと思っております。いよいよ私たちは夏から秋に向かって伝道の時を迎えようとしております。私たちは神から選ばれたものとして、神の召しに従って、キリスト者の召しとして生きるものとなってまいり、クリスチャンとしてですね、そのようなものとなってまいりたいと願うのであります。2番目に、私たちは何のために召されたのか、クリスチャンとして歩むために召されましたですね。まあ、それは一般的なクリスチャンと言えるでしょう。2番目に、私がこの御言葉を読みながら思わされたのは、教会の使命のために生きるです、ね。皆さんお一人一人はこの福岡新生教会に導かれてきたんですね。ある人はですね、まあ親が言ってるから仕方なく来てるよという方もいらっしゃるかもしれません。しかしそれでも、それこそ神様の選びの中にあって、この教会に導かれてきた。私たちは使命に生きるというときに、キリストの体の教会に連なってこそ、本当に信仰を養われていくのであります。そこで神様の栄光が表されていくのであります。この福岡新生キリスト教会の使命に生きるために、皆さんは、それこそハムタイにあるときから実は選ばれていたのであります。この教会はどのような教会でしょうか。祈りの民、目を覚まして祈る教会であります。毎朝5時からですね、本当に真剣に叫んで祈る教会、日本では多分この教会ぐらいでしょうですね。まあ、さそんなに朝早く6時とかなら分かるかね、5時からですね、しかも本当に叫んで祈る。今私たちは日本、そして世界が終末時代であり、目を覚まして祈らなければならない。そのため神様はこの教会を祈りの教会として選んでくださった。イーケブ先生をはじめとする多くの韓国の生徒方の交わりの中で、韓国の教会との交わりの中で、この教会祈りの教会として立ちなさいという召しが、選びが与えられている。ここの教会に行っても、祈ろうと思っても祈れる教会ではありません。神様は私たちの教会を選んでくださり、特に祈りの教会として召してくださった。皆さんお一人一人はこの教会に導かれたということは、皆さんも祈りの民として選ばれているということ。パウロが自分の召しの中でですね、その働きをしたように、皆さんもクリスチャンとして、まだ教会の選びの中で、そしてそれは教会の使命ということは、もちろん祈りの民でもあり、またアントゥーク教会たれ世界伝道の民、この教会に連なるものとして、私たちは世界宣教の使命に特に生きていく。それが私たちにとっての恵みであり、教会にとっての恵みであります。そして私たちが使命に生きるときに、神様から召されたものとしてですね、目的に従って歩んでいるから、そこにおいて主の恵みを、それこそ主の恵みをですね、感じることができるのであります。もし私たちが自分のために生きるならば、それより非常に虚しい人生はありません。隣人のために生きること、もちろんそれも素晴らしいことであります。しかし一番大切なことは、神様の喜びのために、神の目的のために生きることが最も素晴らしいのであります。私たちもそのような教会の使命に生きる皆様お一人一人になられますように、切にお祈りいたします。3番目に最後でありますけれども、それはまあクリスチャンとして与えられた使命ですね、召し、そして教会に連なるものと与えられた召し、 そして最後に皆さんお一人お一人に神様からのそれこそハンドメイドでありますから使命が与えられている。それは横の人、前の人、後ろの人は違うものであるということですね。あなただけに与えられた計画があるということであります。そのことを祈り求めていただきたいと思います。私は牧師の子供として生まれましたですね。まあ正直小さい頃ですね、牧師にはならないとですね言っております。まあ、最初はですね、まあ、子供の頃、小さい頃はですね、将来純正君何になるのって、いや牧師になる、さあ言ったらみんなが喜ぶからですね、ああそうよね、ねやっぱ牧師の子供だから牧師よねみたいな、そういうですね。でもなんかある時からですね、私の言ってることはとんでもないことかなということが分かってきました。だんだんですね、牧師それはちょっと無理だよなとですね、貧しいし厳しいしですね、自由もないし、こんな大変な職業にだけはならないとですね、逆に誓いを始めていました。もうこんな教会生活でですね、がんじがらめにされてですね、私は世界で一番不幸な男だと本気で思っていました。なんで牧師家庭に生まれたんだとですね、ただでさえ日本はクリスチャン少ないのに、その中で牧師、クリスチャンは 1% も満たない、その中で牧師家庭もう 0.000 何%、なんでこんな家庭に生まれたんだろうと思っていました。しかし報道から帰ってきて信仰生活をする中で、疑問が湧いてきました。あ、私はこのままの人生でいいんだろうか。ミッションスクールで事務職員をしていました。それはとてもその仕事も大切な仕事であります。しかし、まあ、それは、まあ、ちょっと 極論かもしれませんけど、誰でもできる仕事であります、ね。私じゃなくてもですね、やれることですね。私しかできないことですね。私はそれほど牧師の子供として生まれたことが不幸なものと思っておりましたけれどもですね、祈り始めました。何か計画があるんじゃないか。牧師の子供として生まれたということにですね。他の人とは全く違う生活、人よりもですね、もう牧師家庭がもうですね、いつも武田牧師はいません、もう全部献金ですからね、もう全く、もうお年玉もお小遣いも全部スルーですからですね、なんでこんな家庭に生まれたんだろうと思っておりましたけれども、ここにも神様の他の人とは経験してないことをしている、そこに何かしらの計画があるんじゃないか。皆さんお一人お一人に、あなたしかできない飯が与えられている。私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御子の前に御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされた。この時代、異邦人に福音を伝えるということはパウロにしかできなかった。パウロは本当に立法に精通しておりました。ガマリエルの門下でありました。しかもローマの市民権を持っておりました。世界宣教をするためにどうしても必要な市民権を持っていた。パウロでなければ異邦人の人としての働きはできなかった。単なるクリスチャンではない、選びですね。彼はクリスチャンを迫害していたものでありますけれども、そこから異邦人の人として神様が選ばれた、ね、先ほどのエレミア書においてはですね、エレミアをですね、預言者としてですね、母の胎に生まれる前に私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てたのである。神様は皆さんお一人一人があなたでなければならない使命、賜物を与えておられる。それはこの教会において、またこの世において働く、特にこのキリストの体において召しに従って生かされていく。皆さんお一人一人を尊い存在で作ってくださって、そしてその時に、その一人一人の使命に生きる時に、主は私たちに祝福を与えてくださるし、そこにおいて私たちを恵みを受けていく。まあ、ちょっと変な話ありますけれども、私はですね、この毎年夏になるごとにですね、まあ、セミ、今年はセミが鳴くのが遅かったですけどね、まあ、セミの声を聞きながらですね、数年前までこのように思いました。もう夏が終わると、もうセミのですね、こうご遺体がですね、こういろんなとこ落ちてるわけですよね。だからですね、なんかもうあっという間にですね、まあ、1週間以上なんかね、鳴くようですけどね、実際は1週間、長くても2週間ですかね、短い人生ですね、虚しいよなと、一生懸命みんみんみんみん泣いてるけれども、あんた2週間ぐらいはもう手に召されますよと思うわけですけど、そのように私は思っていました。しかし私ある時から思いました。あ、この生命も神様から作られたものであるですね。一生懸命泣いてるですね、それはちょっと神様の使命に、彼らのですね、みんみん泣くことはそこにおいて、それがもう生きがいであり恵みであるということですね。目的に従っているんだ。 私たちを皆さんお一人一人にあなたにしかできない、エレミアにしかできない、その預言の務め、パウロにしかできない異邦人の務めが与えられているですね。その与えられた賜物をもし地中に埋めるならばですね、本当に地面に埋めるならば、それは神様が悲しまれることであるとですね、あのマタイ福音書の章目誌で記されております。賜物はしっかりと管理をしていかなければならない、それを用いていかなければならない。神様は皆さんお一人に託されているのであります。それはもう一人一人違います。毎年夏の聖会でですね、イーソンドク先生が1階の祈祷室に本当に講談のところに素晴らしい飾りをですね、作ってくださいます。毎年毎年立派になってですね、どんどんどんどん大きくなっていって、まあすごいなと思いますけれども、やっぱりあれはもうイーソンドク先生にしかできないですね。もう私がお願いする前から、まあ、頭の中に構想がですね、多分先生の中にですね、今年はこうしようとですね、あるわけですよね。私たち一人一人に与えられた、それは決してですね、何かすごいことということではありませんですね。神様はお一人一人に与えられている。102歳で召された新田姉妹は、それこそ祈りの使命もありましたし、特に愛三会の使命を持っておられましたですね。もう100歳ギリギリ、もう立てるかどうか分からなくなるまでですね、もうよろよろしながらですね、台所に立ってですね、料理をしたりしております。しかしこれは、料理というのはもちろん、まあ、私はまあできませんけど、基本的にまあ皆さんできることですよね。できることですけれども、やはり使命感がなければですね、彼女は特に愛三会として、本当に教会の交わり、こういうのには大切な働きとしてですね、使命を与えられていたですね。それは生まれた時からの使命もあるでしょうですね。またですね、いろんな練習を通してあった使命もあるでしょうですね。しかしそれある時には人からお願いされてですね、それはまた神の使命としてぜひ受け取っていただきたいですね。まあこれはちょっと具体的な話になりますけど、まあ例えばですね、昔は毎週ですね、愛参加をしておりましたですね。ただもうなかなかですね、こう準備も難しいということですね。月に1回、今度は来週行われますけれども、愛参加を行われますね。ただ日曜日はもう午後もですね、まあ若い人も残っていろんな活動があるからですね、まあ食事を準備しないといけないということで、妻がまあカフェを始めたわけでありますね。毎週うどんを作っておりますけれどもですね、まあ、なかなかですね、彼女も牧師人でありましてですね、礼拝の後はいろんな人とですね、こう牧会をしないといけない中にあって、なかなか奉仕者がですね、こうまあ必要なようでありますね。まあ、ぜひそういったまあ声にもですね、まあ、応答していただきたい。まあ、それぞれ他にも教会にはいろんな奉仕がありますけれどもですね、私たちは神様から皆さんお一人一人に与えた使命というものがあるんですね。その選びに従って生きていく。そしてそれは、私たちは人と比べる必要はないのであります。わ、あの人はすごいなとかですね。私たちはそれはよくできようが、よくできなかろうがですね、それにおいて神はそれを良しとされたのですからですね。川本和弘さんはギターを本当に上手に弾きますね。もう本当にもうプロフェッショナルに弾きますね。私は西南大学法学部時代、カジカギターアンサンブルというギターサークルに入っておりまして、4年間ですね、まあ、父からはですね、カジカギター部、ギター学部に入っていたと言われるぐらい、もう4年間必死でやっていました。大学3年では指揮者をして、4年生では、4年のステージではですね、まあ、いろんな楽器を触ってきましたので、まあ、3曲しましたけれども、まあ、ギターが主な私のメインの楽器ですけれども、ギターを弾きですね、またウッドベースを弾きですね、そしてドラムを叩きました。3つの楽器をしました。まあ、私はいわゆるそんなプロフェッショナルな演奏はできないけれども、その間にいろんな楽器を拾ってきて、触ってきてですね、まあ広く浅くですねというのは私のモットーでありまして、別の言い方をすればまあ中途半端なんですけれどもですね、でも神様はそれでですね、そのような召しを私に与えてくださっている。皆さんお一人一人に尊い賜物が与えられているですね。しかしそれは人と比べる必要はないし、ただ一つだけ重要なことは、その飯がうまいか下手いかということではなく、またそれは教会内であれ、教会外であれ、神様の栄光を表すものとならなければ意味がないということであります。それが自己目的になるならば、自分に栄光が返ってくるから、神様が与えられた飯を主のために用いる。それは場所はどこであったとしても、そのために神様は皆さんお一人お一人を選んでくださった。聖書の中にロマ書11章29節、あなた方に与えられた飯と賜物とは決して取り消されることはありませんと、皆さんお一人一人に 主の栄光を表す、神の栄光を表すために与えられた賜物があるんですね。その賜物のためにぜひ励んでいただきたいと願います。でももしかしたらですね、このようにクリスチャンとしての使命、また教会の使命、また一人一人与えた使命、お話しましたけれども、いや正直ですね、私にはできることがありませんですね、教会のためにできることはないという方もおられるかもしれません。もしかしたら今インターネットで聞いておられてですね、なかなか礼拝にも来れないという方ももしかしたらおられるかもしれないですね。その時に私たちが最後までできる奉仕はあります。それは祈りであります。祈りは誰でもどこでもできるですね。もう最後までできる奉仕であります。そしてそれは最も大切な奉仕であります。教会のために祈る、教会の使命のために祈る、今ならば脱ぐ力宣教師のために、癒しのために祈る、これほど大切な奉仕はありません。ぜひ牧師のために祈っていただきたい。こんな弱い者のためにですね、皆さんの祈りがなければ働くことのできないものであります。どうか皆さんお一人一人が主の召しに応えて生きられますようにお祈りいたします。パウロは福音宣教のために、それこそ生きることも死ぬことも益であると言いました。なぜそこまで生きることも死ぬことも益だと言ったのでしょうか。パウロはこのように言っています。ただ投獄と苦難とか私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきりと告げてくださっています。投獄と苦難、それは大変じゃないの、なんでそんなことができるんですか。それはしかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしすることが、明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。なぜパウロがそのように福音宣教、命をかけすることができたのか、それは飯だったから。自分の決められた道を走り通し、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら惜しいとは思わなかったのです。神様に仕えるということが、その召しに従って生きているということは、何にも勝る人生の恵みであったということですね。私は神の目的に従って歩む、そのようなパウロのような信仰生涯を歩んでまいりたいと願うのであります。私たちの人生の最終目的は神様からの誉れであります。前科中なる証明をよくやったと言われることであります。パロの言う通り、私は走るべき工程を走った、今や義の栄冠を受けるばかりである。神様の栄冠を受ける、私はこの世の評価を求めるのでありません。もちろんそれは素晴らしいものであります。この世の評価、ノーベル賞も素晴らしい、芥川賞もですね、近隣の牧師の息子さんが取りました、うわすごいなと思います。それも素晴らしいんですけれども、しかし天国に行った時に評価されるのは神様がいかに喜ばれるか、その一点であります。その召しに従って皆さんお一人一人が生きているかどうか。武田博先生を救いに導いたのは高橋信義さんという方です。会ったこともありませんけれどもですね、本当に伝道熱心、もう新聞配達をしながら伝道するですね。でもそこまでたくさんの人を導くことはできなかったかもしれませんですね。高橋信義さんは西南進学校に行きたかった、研修をしたかったんですけれども、研修の道が閉ざされてしまったですね。合格できずに警察官になられました。もちろん警察官も素晴らしい仕事でありますね。でいくつで亡くなったのかはですね、ちょっと知りませんけれどもですね、いわゆる長寿を全うされたのでありますよ。若くしてですね、ある程度のお年でですね、召されたというふうに聞いております。いわゆるですね、本当に、検診しようと思ったけれども、できな直接検診をしようと思ったけれどもできなかったですね。そんな派手な人生ではなかったかもしれない。しかし武田先生をはじめ人々を救いに導いた、このことは天の命の書に書き記され、主が最も喜ばれることであります。伝道は最も喜ばれること、一人の魂の救いは天で大きな喜びがあるとイエス様はおっしゃられました。ですからそこにおいては高橋信義さんは与えられた使命を果たした、最も尊い素晴らしい人生であったと私は思うのであります。私たちも神様に用いられるもの、主に喜ばれるものとなってまいりましょう。皆様お一人一人は母の胎にある時から選ばれました。皆様お一人一人は神様の手作り、ハンドメイドとして唯一無二の最高傑作として作られたのであります。ですから作られたものとして、神の作品として主の栄光を表す働きをしてまいりたいと願うのであります。皆様お一人一人はクリスチャンとして、また 教会に与えた使命に生きるものとなることができます。そしてまた皆さんお一人が一人一人にしかできない、そのあなたに与えられた尊い使命のために地の塩、世の光として歩まれますように切にお祈りいたします。そのことを通して皆さんお一人が真の幸いな人生を歩まれますように心からお祈りいたします。一言お祈りします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日は主の召しに従ってと題して御言葉を取り継がせていただきました。本当に主を拙い御言葉でありましたけれども、主が私たちに真理を指し示してくださいますように、主は私たちを母の胎にある時から本当に私たち一人を尊い存在として作ってくださったことを感謝いたします。どうか十字架の血を塗って罪を洗い清められ、どうか私たち一人一人に与えられた使命のために、教会に与えられた使命のために生きるものとならせてくださいますようにお願いいたします。その本当に主を使命に生きるための力を主は与えてくださることを信じます。どうかどうか主の喜びの本当に人生を生きる私たちと家族にならせてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が私たち一人一人に成就することを信じて、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。